小さなロバの子供に乗って主イエス・キリストがエルサレムにお入りになったという福音書の記事を読みました。その姿を見たたくさんの人が自分の上着を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて敷いた。そして皆が声の限りに神を賛美したというのです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。で、ここで福音書が語っておりますことは、主イエスが王としてエルサレムにお入りになったということです。大勢の人々が主イエスを王として迎えました。そしてまた主イエスもそのために周到に準備をなさって、ここで王として振る舞っておられます。で、それは先ほど合わせて読んだゼカリア書第9章9節の予言の実現でもありました。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。あなたの王があなたのところに来る。メロバの子、転ばに乗って、とそう書いてありました。見よ、あなたの王だ、あなたの王が今おいでになったのだと。で、ここで福音書が語っておりますことは、ただそれだけのことであります。ただそれだけのことなのですけれども、しかしこのことは大変多くのことを考えさせる、また大変多くのことを考えなければならない出来事であると思います。あなたの王があなたのところに来ると書いてあります。いや、むしろあなたの王が今おいでになったのだと。しかしそれは一体何を意味するのでしょうか。以前にも礼拝の中で紹介したことがあると思いますが、旧約聖書のサムエル記上第8章というところに大変興味深い故事が伝えられています。それは今から3000年以上前、紀元前11世紀という、気が遠くなるような昔の話ですけれども、神の民イスラエルが王を求めたというのです。他の外国にはどこの国にも立派な王様がいるのに、なぜ我々の国には王様がいないんだと。我々も王に支配される国になりたいと、そのことを預言者サムエルに求めました。そのような民の声を神はお聞きになって、それで神はサムエルに言われました。よろしい、彼らの好きなようにしてあげなさい。この民は神である私を捨てて王の支配を求めているのだと。ただし、あなた方の王がこれからのうちどういうことをするのか、それだけは最初にはっきりさせておこうじゃないかと、そう言って預言者サムエルの口を通して王の権利をこのように伝えさせるのです。で、ここは少し長いのですが、とても大切なところだと思いますので、最初から最後まで読みます。旧約聖書の423ページ、サムエル記上の第8章の サムエル記上第8章の11節から18節にこのように王の権利が述べられております。あなた方を支配する王の権利は次の通りである。まずあなた方の息子を徴用し、戦車に乗せ、騎兵にして王の戦車の前を走らせる。そうして自分のために千人隊の長、50人隊の長を任命して、自分の工作や借り入れに従事させ、武器や戦車の用具を作らせる。またあなた方の娘を徴用し、香料作り、料理女、パン焼き女にする。さらにあなた方の畑、ブドウ畑、オリーブ畑の最も良いものを募集し、家臣に与える。またあなた方の穀物とブドウの十分の一を徴収し、宦官や家臣に与える。あなた方の女奴隷、男奴隷、女奴隷、有能な若者やロバを徴用し、王のために働かせる。またあなた方の羊の十分の一を徴収する。こうしてあなた方は王の奴隷となる。その日あなた方は自ら選んだ王のゆえに泣き叫ぶことになろう。しかし主はその日あなた方に答えてはくださらない。ところがそれでもイスラエルは頑として自分たちの主張を曲げようとはしませんでした。いいえ、私たちにはどうしても王が必要なんです。で、そこから始まるさまざまな王の支配を記録するのがサムエル記上、サムエル記下、列王記上、列王記下という4巻にわたる歴史書であります。で、この4つの歴史書は実はもともとは1つの歴史書で、ちなみに教派によってはこの3つの文書をサムエル記とは呼ばずに列王記第1、第2、第3、第4と呼びます。まさしくさまざまな王の支配の歴史であります。しかもこの全4巻にわたる1つの歴史書が何を語ろうとしているかというと、要するになぜ国が滅びたのかということです。なぜこの国は滅びなければならなかったのかという観点からのみイスラエルの歴史を編んでみせた。そしてこの歴史書はその最初のところで国が滅びた根本的な原因をこのように見ているのです。王を求めたから、だからこの国は滅びたんだ。具体的にはバビロニアという外国の軍隊によってエルサレムは焼き落とされ、国の主だった人々は皆捕虜としてバビロンに連れて行かれるという大変に悲惨な出来事が起こりました。けれどもその後もエルサレムは神の都であり続けました。それは一つの言い方をすれば、神がエルサレムを守ってくださったのだと、そう言わなければならないでしょう。今申しましたバビロン捕囚が終わった後、人々は力を合わせてエルサレムの神殿を再建することができました。しかしそれで全てが円満に解決するわけはないんで、その後もエルサレムはたびたび外国の王を迎えました。主イエスが地上においでになるよりも前のことですが、紀元前2世紀にアンティオコス4世エピファネスという王がエルサレムに来て、この王は大変に調子に乗ったんでしょう。人々のユダヤの人々の心の拠り所であった神殿を蹂躙して、その神殿の一番大事な至聖所に外国の神を祭り上げるということをしました。それがいくらなんでもユダヤの人々にとっては我慢がならず、 ついに国中を巻き込むような戦争が起こりました。それからまた100年ぐらい経って、紀元前63年には、今度はローマ帝国がユダヤを支配するようになりました。福音書をよく読んでおりますと、実はそこかしこにローマの支配の姿を見ることができます。例えばなぜ徴税人と呼ばれる人たちがあそこまで嫌われなければならなかったかというのは、その背後にローマ帝国の作った権力構造があるということを知らなければ本当のことを理解することはできないのです。そのようなところに主イエス・キリストがおいでになったのです。王としてエルサレムにお入りになったのです。人々はなぜだか分かりませんけれども、とにかくこの方を見て我々の王だと思いました。そしてホサナホサナと歌いました。でここに出てきますホサナというのは、我々を救ってくださいという意味の言葉です。それは一時の感情的な歌でしかなかったかもしれませんが、しかし他方から言えば、それこそ少なくとも千年を超える歴史の重みを背後に持つ悲しいほどの民の歌でした。いつかこの歌を歌いたい。一体いつになったら我々は本当の王様を迎えることができるのか、いつになったらホサナホサナと歌うことができるのか。当時のエルサレムはもちろん今申しましたようにローマ帝国の支配下にありました。ローマ皇帝ご自身が、自身がエルサレムに来るなんてことはまれであったかもしれませんけれども、例えば当時エルサレムにはピラトという総督がいました。ローマの総督が任期を満了して帰っていって、また新しい総督が入ってくるという時には、四頭立ての馬車か何かに乗って立派な姿で誇らしげにエルサレムに入ってきたことでしょう。そしてそのように誇り高ぶる外国の王の姿を見ながら、しかしイスラエルの人々はいつか必ず我々を救ってくださる真実の王がおいでになる、その日を待ち焦がれていたに違いないのです。娘エルサレムよ、喜べ、見よ、あなたの王がおいでになる、ロバに乗って。神よ、しかしそれはいつのことですか。いつまで待たなければなりませんか。一体何百年待たなければならないのですか。ところが今ここに小さなロバの子に乗ってナザレのイエスがエルサレムにおいでになりました。そうだこの人だと人々は大騒ぎをしてホサナホサナと歌いました。その歌は繰り返しますが、人々がずっと歌いたくても歌えなかった歌です。ついに今日この歌を歌うことができるんだと、人々は涙を流しながらこの歌を歌ったかもしれません。どうか我らを救いたまえ、ホサナホサナと歌う、その心の一番深いところにあったのは、しかしかつてその千年以上昔にイスラエルが王を求めたその愚かさと何ら変わりはなかったのであります。だからこそその数日後にはホサナホサナと歌ったはずの同じ群衆が手のひらを返したように、十字架につけろと、イエスを十字架につけろと叫び始めることにもなるのですが、けれどもこのような人々の賛美の歌を 主が黙って受け入れておられたということは、本当に深い神の御旨に根ざすことだと言わなければなりません。この福音書の記事において一つ際立っておりますことは、ここでただ周りの人がホサナホサナと王様だ王様だと騒いだというだけでなく、主イエスご自身もまた王として行動しておられるということです。主イエスはここで私どもの王になろうとしておられる。なぜかというと、私どもには真実の王が必要だからです。人々が上着を脱いで道に敷いたり、ホサナホサナと歌ったり、いずれも王を迎える仕草であり、それをまた主イエスご自身も受け入れておられます。そして事実、このお方は私どもの王でいてくださるのです。しかし、どのような王がおいでになったのでしょうか。考えてみますと、王となる、王であるということはそんなに簡単なことではありません。それは古今東西すべての権力者が知る難しさであると思います。すでにサムエル記がはっきりと書いています。あなた方の息子を徴用し、戦車に乗せ、騎兵にして王の戦車の前を走らせると。それが王というものだというのですが、いくらなんでもこの書き方は偏りすぎではないかと思われるかもしれません。しかし、例えば税金を集めないで国を治めることはできないんであります。人を使わずに政治を行うことはできないんであります。そうなのですけれども、しかし古今東西サムエル記があそこまで生々しく語っているような罪を犯さずに済んだ権力者というのも、おそらくは一人もいないんであります。で、ここで私は別に偉そうな顔をして権力批判をしようなんていうつもりはないんであります。ただ人間というものは等しく罪人なのだという聖書が証しする真理を語りたいと願うだけであります。それは権力者の罪でもあると同時に、しかしサムエル記の書き方からすれば、むしろ王を欲しがる私ども人間の罪であると言わなければならないだろうと思います。ところが、そのようなところにロバに乗って一人のお方がおいでになりました。このお方は事実我々の王であらせられたのですが、しかし考えてみますと、このお方は一度も王を自称したことはありませんでした。私が王だということを自分から仰せになったことは一度もありませんでした。けれども、その一方で、主イエスが最初からお語りになったことは、時は満ち、神の国は近づいたと。その神の国は近づいたという主イエスの伝道の最初の言葉は、もう少し丁寧に直訳をすると、神の王国が来たと、神の王としての支配が近づいたということです。したがって、主イエスの地上の活動というのは、実は最初から王としてエルサレムにお入りになるその瞬間を目指してのものであったのです。そういえば、主イエスは私どもに主の祈りを教えてくださいました。そこでも、御国が来ますようにというのですが、これも同じ言葉で、神の王国が来ますように、神様、あなたが私の王様でいてくださいますように。 ところがまさにここで私どもの罪が間接的な仕方で明らかになってくるかもしれません。神の支配が来ることよりも私の王国が守られる方がよっぽど大事です。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように。しかし私どもの本音は違います。自分が偉くなるように、自分の王国が守られるように、自分の願いができれば人の願いではなくて自分の願いだけが実現するように、そんなデタラメなことばっかり考えている私どもだからこそ、自分に罪を犯した人のことは絶対に忘れないくせに、私の罪を許してくださいというこの祈りがなかなか本物のものにはならないのです。本当は自分が王になりたいのですが、しかし本当に自分が例えば日本の王様なんかになっちゃったら、それはもう本当に大変なことだろう、それはきっと面倒なことも多いだろうと思うから、自分に都合のいい王様を欲しがるんであります。けれどもそのような私どものところに、ロバに乗ったお方がおいでになりました。この方こそ真実の王と、そこにどんなに深い神の思いが込められていることでしょうか。人々は何が何だか分からぬままに、ホサナホサナと歌いました。すでに説明した通り、私たちを救ってください、私たちを救ってくださいという祈りです。しかし私どもは今この歌を歌えるでしょうか。歌いたいに違いありません。神よ、私を救ってください、この世界を救ってください。しかし何をどうどのように救っていただかなければならないんでしょうか。エルサレムの群衆はそれを知りませんでした。知っておられたのは神と御子キリストだけでした。だからこそ神は御子を小さなロバに乗せて都エルサレムにお使わしになったのです。見よ、あなたの王があなたのところに来る、メロバの子コロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの弓は立たれ、この方は諸国民に平和を告げる、その支配は海から海へ、大河から地の果てにまで至る。ロバという動物は、例えばこのゼカリア書にも出てくる軍馬とは対照的な動物です。決して人に害を与えることはありません。しかしだからこそ戦いには何の役にも立ちやしません。なぜこの王はロバに乗らなければならなかったか。エルサレムの人々は最初それを理解しませんでした。しかしすぐに理解することになりました。この数日後、主イエスはエルサレムにおいて十字架につけられて殺されるのであります。エルサレムの群衆は無意識のうちにでもすぐに気づいたんだと思います。このイエスという男は一体何をしに来たのか。私が偉くなるように、私の王国が守られるように、私の願いが実現するように。ところがこのイエスという男はそんなことのために来たんじゃない。 言いにくいことをあえて申します。私に罪を犯す者を、できればそういう人を火で焼き滅ぼしてくださるような王が欲しいと私どもは思っているんですが、ところが真実、この真実の王が仰せになることはそうじゃなくて、あなたはその人を許すんだと、あなたがその人を許すんだ、冗談じゃない。それで人々は迷わずこの王を十字架につけて殺しました。それはくどいようですが、紀元前11世紀にも、紀元1世紀にも、そして現代21世紀にも何ら変わることなく、私どもの悲しい罪の現実であり続けるのであります。しかもそれでいて、私どもは実はもう十分に懲りているんじゃないでしょうか。戦車に乗り、軍馬を操り、そしてさまざまな兵器を持つ支配者が我々の王であってはならないんだと。そうじゃなくて、ロバに乗ってくる王が我々にはどうしても必要なんだと、実は私どもは十分に懲りているんじゃないでしょうか。主イエスはロバの子にお乗りになりました。そしてそのために大変に不思議な段取りをなさいました。二人の弟子を使いにやって、向こうの村に行きなさい。そしたらそこに誰も人を乗せたことのない、つまりまだそんな仕事をしたことはない、そんな仕事はまだできないような小さなロバの子供が見つかるから、それをほどいて連れてきなさいと。すると必ず人々が現れて、これは何をしてるかと言われるから、その時には主がお入り用なのです、すぐここにお返しになりますと、そう言いなさい。ずいぶんと無茶なことを言われました。ですから理屈っぽい聖書の学者の中には、実は主イエスはあらかじめこのロバの持ち主と段取りをしていたに違いないと、そうでないと説明がつかないというのですが、そこまで頑張って自分を納得させようとしなくたっていいんじゃないかと私は思います。神とキリストが共同して御旨の実現のために着々と計画を進めておられる、そのことに気づくことの方がよっぽど大切だと思います。で、特にここで際立っているのは、主がお入り用なのですと書いてあります。何気なく読み過ごしてしまうかもしれませんが、実はマルコによる福音書において、主イエスが自分のことを主と呼ぶのはこの箇所だけです。他には例がないんです。それでまた人によって解釈が分かれるんで、ここでもイエスはご自分が主なる神であるということをおっしゃったんじゃなくて、ここで言う主というのはロバの主人と、ロバの持ち主という意味だと、そう考える人もいます。このロバの本当の持ち主が必要としておられるのだからと、そういう説明はいかにももっともらしいようですが、しかしそのように読むと、その後の話と辻褄が合いません。もしイエスが本当にロバの主人である、持ち主であるなら、後で返さなくたっていいんです。ところがここではそうではなくて、必ずすぐにここにお返しになりますと。私はこのロバの持ち主ではないけれども、このロバは確かにあなたのものだけれども、しかし主である私が今これを必要としているんだから、貸してくれないか、後で必ず返すから。 この教会でかつて長い間牧師であった加藤恒明先生がこの箇所についても説教をしておられます。でその中でこういう趣旨のことを言っておられます。主がお入り用なのです、すぐここにお返しになりますというこの言葉の中にすでに主イエスのご支配の特質が見えていると、そういうのです。少し引用します。加藤先生の説教を引用します。私どもは知っています。権力者がこれは自分たちに必要だと思ったときには何でも取り上げてしまうこと、もう若い方たちは知りません。やがて去りつつある私どものような世代のものはまだ先の戦争の体験を忘れません。政府は徴兵と称して若い人々を軍隊に駆り立て、その命まで意のままに用いました。また同じように教会を一人で守っている牧師も徴用と称して国のように立つようにと無理やり連れて行き、無理やり働かせました。人だけではない、我々は国の命令で持っている金属を差し出さなければならなかった。私どもの教会は教会堂の金まで持っていかれた、そして返してくれなかった。これが権力です。好きなようにできると思っている。主イエスはここでそのように好きなようにはなさらない。私の役に立ったら後で返すと言われたのです。でここで加藤先生が言おうとしておられることは十分に明らかだろうと思います。これはあなたのロバだから必ず後で返すよ、そのような王だったからこそこのお方は十字架につけられたんであります。ロバに乗って、しかもそれをきちんとお返しになり、最後には十字架につけられたお方、このお方でなければ私ども本当に救うことはおできにならなかったのであります。この世界が救われる道もただこのお方を王と仰ぐ以外どこにも見出すことはできないのであります。このような主の御心によって救われていることを本当に知っている私どもは、もう一度新たな思いでホサナホサナと、私たちを救ってくださいと歌うことができます。そのように歌う私どもの心の一番深いところに、どんなに深い罪がまだ残っていたとしても、それは全部この方によって担われている、あがなわれている、許されている、そのことを知るならばますます一層このお方に対する賛美の歌を歌わないわけにはいかないのであります。お祈りをいたします。ホサナホサナ、どうか私たちを救ってくださいと、その人々の歌を主がお聞きになりながら、どんなに深い思いでその道を歩いてくださったことかと思います。私どもがこの世界にどんなに絶望していても、あるいは自分自身の罪にどんなに絶望することがあったとしても、ロバに乗ってエルサレムにお入りになった主の心の内には確かな望みがあったと信じます。この世界は必ずあなたの御子イエスによって救われなければなりません。十字架につけられお蘇りになった 私どものを今新しい思い出を仰ぎながら賛美の歌を歌うものとさせてください。神よ、どうか私どもをお救いください。感謝し主の御名によって祈り願います。アーメン。